達也です。この時間は北谷達也のオールナイトニッポンクロスをお送りしていきます。引き続き今夜のゲストは桑張先生です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。というかで、番組では事前にメールを募集しておりましたので紹介していきましょう。
はい、
リリアさん、漫画を描く上で絶対に譲れないこだわりはありますか？はあ、譲れないポイント、
いやこれはねないですね
持たずにやってる、
はい、なんかこだわりっていうか漫画は割と何をしてもいいと思うんですよね。
まあ、そのフォーマットの良さというか。
そうですね。だから、こうしなければならないっていうのはあんまりないですね。なるべくこうしようっていうのはあるんですけど。
なるべくこうしようっていうのは、はい、その、どういう？
まあ、1話に、その、で、何も引っかからないような話にはしないようにするとか。
ああ、
ま
あ、なるほど、なるほど。
まあ、できればその4ページに1個ぐらいはなんか、おっていうのを、入れたいとか。
それ、漫画家としてのこだわりじゃないですか。
そうか。そうですね。
それは。
なんかこだわりって言うとちょっと偉そうなんで。
ああ、そっかそっか。はい。なんか、突然、はい、その漫画家になったわけじゃないですか。
そうですね。
世間的に。はい。はい、なんか、その漫画家のモードがやっぱあんまりできてない感じってあります？
あります。もう全然、その、漫画家という意識が。気迫ですね。
結構僕も、はい、その、メジャーデビューを、なんか、ぬるっとして、はい、その、したタイミングがなんか、コロナ禍で、なんか、ウィーってなったりしてたんで、はいはい、華々しくなかったんですよ。はいはい、なんか、シンガーソングライターですって、こう、なんか結構自己紹介の時、わざわざ言うんですけど、はいはい、それなんか、自分の立ち位置がこう、曖昧で、
はい、
なんか大学出てから、なんとなくプラプラしてて、なんとなくメジャーデビューできたな、みたいな感じがあるから、言うようにしてるってところがあって、はい、ふわふわしますよね、
ふわふわしますね。
そう。やっぱ漫画家として今、結構ふわふわしてますよね。
だから、その、たまに漫画家の集まりとかに参加させてもらうんですけど、はい、なんか自分だけその漫画家じゃないのに、うん、こう身分を偽っている感覚が常にあって、
ちょっと居心地悪いというか、
なんかバレたら偉いことやぞって
。この社員証みたいなの持ってないことがバレたらつまみ出されるぞみたいな。いやいや、でもそう、いや、旗から見たらめちゃくちゃ漫画家だし、今のもめちゃくちゃ漫画家としてのこだわりなんですけど、いえいえ、はい、そこへのなんか、なんとなく自信のなさみたいなのが今伺えてる、
ね。自信はないですね。
はい。そう、漫画家です。
はい。ありがとうございます。
次、ラジオネーム、ケンタッキーのケンタイキさん。学生生活をもう一度やり直すとしたら、何部に入りますか？これね、軽音部っていう誘導をしようという、はい、いやらしい質問じゃないですか。こいつは、
どうでもいい。
はがき慣れ。
ケンタッキーの。ケンタイキってちょっと面白いですね。
はい、いい名前ですね、はい。この人結構ね、毎回読んじゃう、ね。
毎回読んじゃう。
いいですね。ちなみに学生生活の、軽音部だっていうこともかっこ、ね、まだわからないですけど、何部でした？
軽音部はなかったんですよ。
なかった。
そう。田舎の学校だったんで、なくて、その、うん、ソフトテニス部に入ってました。
なんかめっちゃ意外だな。今この目の前にいる桑張先生像から、ソフトテニス。
ソフトテニス部。
なんかそのキャピキャピした感じが結びつかないと言ったら失礼ですけど。
はい。
あ、そっか。結構ちゃんとやってました？
あ、ちゃんとやってましたね。
それ中学生
中高とやってました。
おー、6年間。
はい。
でも、がっつりスポーツ。
全然、その、運動センスがないから、その、
でも6年間。
県大会、1回戦敗退が一番いい成績。
あー、でも県大会まで出てるんですね。
まあでも2回勝ったら出れるんでね、県大会。
なるほど。そっかそっか。でも県大会出場って言えばね。
そうですね。
1回戦敗退って言うとあれですけど。
そうですね。
あ、じゃあ、ソフトテニス県大会出場の実力者。は
い、そうです。
県大会、そっか、そうですよね。その自分の市とかを代表はしてるわけですもんね。
まあ、ブロックを一応、まあ、2回勝って突破してはいるという。
じゃあ、強いじゃないですか。そこも自信持ってください。
はい。
どうですか？今の自分ではだったらどうですか？
なんか、その、文化部に入りたいですね、やっぱり。ちょっと楽しそうなイメージがあって、その、演劇部とか、
はい、
美術部とか、な
んか。すごいわかります。僕も運動やってたんですけど、
はい、
でも、なんか、それって、大人になってから、その文化部のいいコンテンツ、いいメディアみたいなのを見てきたせいで、ちょっと、夢見てるところありません？
なんか、アニメとかでね。
そう。
楽しそうな。
なんか、文化部でも熱くスポコン的にやってるんだとか、はいはいはい、そう、なんか、人間的にこう、うん、ね、こう、寛容されてるというか、
そうですね。
っていうところはあるけど、でも、僕らが学生の頃の文化部って、そんな大した連中だったかな。というのをちょっと思っちゃうんですよね。
なるほど。
そう。だから僕、中学生の頃、アートクラフト部っていう、なんか、美術部でもない、漫研でもない、
はい、
そのなんか、 オタクのならず者の集まりみたいな部活があって。
最悪じゃないですか。
なんか絵かい、ちゃんと描いてる人もいれば、はい、なんかその、いわゆる、その、あの、銀玉の二次創作をずっと描いてるオタクの女の子とかがいたり、あと、まあ、僕は野球部だったんですけど、そこに入り浸って、オタクの友達とずっとエウレカセブンの話をするみたいな、
は
い
は
い。
だから美術部ほどではないけど、
そう。
ちょっとこの創作をしたいみたいな。
そうですね。だから、所詮文化部って言ってもそんなもんだよなっていうのもあり、わかってるんですけど、はいはい、でもやっぱ夢見ちゃいますよね。
そうですね。はい。
僕も文化部やりたいな。
うん。
次。ラジオのもなしですね。桑張先生に質問なのですが、はい、漫画内で出す楽曲などはどうやって決めているのでしょうか。あ、このね、選曲が結構独特だなっていうのは僕も思ってましたね。
はい。はい、
なんかこう、誰しもが知ってる曲の時もあれば、そうでもない時もあるじゃないですか。
はい。まあ基本的に、全て僕が好きな曲。
個人的に好きな曲、はい、まあ、フラットオブサークルの、
あ、そうです、
百光とか、
はい、なんですけど、まあ、なんか、なんていうのかな、あんまり、まあ、偏ってはいるかもしれないんですけど、僕の中では割と、うん、僕の好きなミュージシャンの中からは割と幅広く、うん、その使わせていただきたいなというのがありまして、
そのなんか筋みたいなのあるんですか、こういう根拠のもとにある決めてるというか、
まあ、その作品内のキャラクターが曲を選んでいるっていう設定なので、このキャラクターはこのバンドが好きだなとか、このキャラクターは僕はこのバンド好きだけど、このキャラは多分聴かないなとかあるんですよ。
はいはいはいはい。
だから、それは考えますね。
ああ、それってもう表に出てなくても、こういう見た目のキャラだからきっとこういう音楽を聴いてるだろうみたいなって、もう想定をなんか常にこう、自分には持って
る。僕の中でなんかあるんですよね。このキャラはこういう、系統のバンドが好きとか。
あ、なるほど、はい、その筋はじゃあ一本あるんですね。
そうですね。
へえ、そっか、いいですね。期待の曲が出てくる可能性は、おい、ちょっとこれスタッフに今これは言わされましたよ。僕が言ったらなんかやらしいじゃないですか。僕の曲が出てくる可能性はね、言えないですよ。今スタッフに言わされましたけど、は
い、
どうですか。
いや、可能性は期待さんの曲大好きなんで、
あ、
全然未定ですけど、
あ、
可能性はあると思います。
じゃあいつか夢を見て待ってます。こういうことを言うとね、やりづらくなりません。
あ、でもそうかもしれない。
そうですよ、はい、全然あの
なんか癒着になっちゃう
とか、あの時話してたから出したんだなみたいに、はいはい、しかもこう、ね、エゴサーチとかされます。
あ、しますね。
そうだから、はい、なんかそう言うじゃないですか、はい、なんか嫌なやつが嫌なやつが、はい、うわここブルータスとかラジオで言ってたから出したんだみたいな言うじゃないですか。こうやりづらくなっちゃうんですよね。気にします、そのエゴサーチで見たもの。
あ、でも気にする性格ではあるかもしれないですね。
あ、はい、気にする性格であるかもしれませんっていう言い方だと、しないようにはしてる。
しない方がいいなっていうか、しない人に憧れてはいるけど。
明るい。明る
い。全くこの一生に伏すみたいな人になりたいんですけど。
ですよね。
なれなくて。
僕もです。
なんでそんな言い方するんやろうってこうずっと一日中考えたりとか。
こうずっとささくれ立っちゃうというか、そのささくれをこう向き合うというか。そうそうそう、すごいわかります。はい。ということで、ここで桑張先生とはお別れのお時間になってしまいましたが、何か最後にお知らせがあればちょっとお願いします。
はい、普通の剣舞、ジャンププラスで連載中で、アプリなら、初回全話無料で読めます。
そうです。
コミックスは、現在5巻まで発売中です。
そうです。
よろしくお願いします。
読んでください。ぜひ。じゃあやりますか、
ベイブレード。
はい、ベイブレードが、そう、今、やりますか、ベイブレードって言ってくれなければ、ベイブレードと説明しないでやるところだった。桑張先生、どうですか、経験は。
初めて。
全くの初めてですか。
どういう動力で動いてるのかも、
あんま知らない。
動力はね。
電池とかは入って
る。全く、もう、シュッてやったらその勢いで回るみたいなことです。コマです。
個体によってなんか性能が違うんですか、これ。
よくぞお気づきで、この中に、めっちゃ強いやつと、めっちゃ弱いやついますよ。気をつけてください、ね。僕はもう、北に立つオリジナルベイガーなんで、こいつなんですけど、これ結構強いです。
強い。
で、結構、スタミナないけど、バチコリ殴っていくぜみたいなタイプです。
はいはい、
なので、持久力ありそうなやつを選ぶと、僕は相性悪いんですよ、ね。
なるほど。
こう、近年まで、うわっその黄色いものを手に取られるとちょっと危ないな。
でもそれ罠かもしれないんで、ちょっと。
そう、今これ僕はブラフ。今、ハンターハンター並みの頭脳性が。わからないですよ。
ちょっと。
もう白いやつとかもね、うん、これはね、結構かっこいいですよね。白子で。
あ、じゃあ弱いですね。
ああ、
ね。でも、結局、重さが物を言うと思うんですよ。
あ、
一番重いものを選んだら。
あ、今手に取って重いものを探してる。まずい。 頭脳でなんか手先が不器用だからみたいなさっき言ってましたけど、こう頭脳で補っていくタイプですね。そう
そうそう、結局重さがものを言う、ね、
あ決まったか、は
い、これ重いし、その色もこう綺麗なんで。
なるほど、行きましょう、はい、じゃあ
まあ、じゃあこれでいいかな、はいはい、これを持ってもらって、で、こう、ここにこう、刺してもらうというか。
で、こうして落ちなければ大丈夫。で、もう、あとはもうこれを、ガッと引くだけ。ああ
すいません、落ちました。こういうところで、不器用さが出るんですけど。
それ大丈夫ですね。それで、これを思いっきり、ビュッて引くって感じです。あれ難しいな。はい。じゃあ、それでは、行きましょう。ということで、はい、本日のゲスト、桑張先生でした。3、2、1、ゴーシュー。これは二人のベイブレードがぶつかり合って同時に入ってはいけないところにシューされたので、お互いマイナス2ポイントずつです。
引き分け、
引き分けですね。完全これどっちが先とかなかったですよね。
完全同時に入ってるように
、完全同時なんで引き分け、
引き分け
なんだこれありがとうございます。
ありがとうございます。